7日ごとに1日シャバット安息日と呼ばれます休養日が設けられた理由について聖書は2つの書き方をしています。それらは出エジプト記の第20章とまた申命記の第5章にそれぞれ出てくるのですけれども、出エジプト記の方では主なる神様ご自身が天地創造を6日で終えられ7日目にお休みになられたのだから、あなた方もあなた方の家畜も奴隷も一緒に過ごす異邦人も7日に一度みんな安息を守りなさいと命じられています。申命記の方では神の民イスラエルがエジプトで奴隷であった時、その囚われの身から主なる神様に助け出され解放されたことを思い起こすために7日ごとの安息日を守りなさい、あなた方の家畜も奴隷も一緒に過ごす異教徒もみんな7日に一度安息日を守りなさい、休みなさいと命じられています。そのどちらにもそれは聖別された日だと、そういうふうに語られています。聖なるものとして分けられている日、神様が取り分けられたとっておきの日、それが安息日なんだと言われています。安息日に何をするのか、それは、まあ、いずれにせよ思い起こすことです。すなわち礼拝です。聖書の神様はこの世界をまたこの私をお作りになり、お作りになった一つ一つのものをご覧になりながら、これは極めて良い、本当に素晴らしいとお喜びになりました。作られたものを7日目にゆっくりとご覧になることを楽しまれたのでありました。それが出エジプト記の語る安息日の始まりです。出エジプト記によれば、安息日にはこのように何よりもまず神様の楽しみのためにあったようであります。その神の、神ご自身のための安息日に、神の民も招待されたのです。いいえ、神の民だけじゃありません。家畜、奴隷、異邦人も休めと言われているのですから、神様がお作りになった世界のありとあらゆるものが、神の安息日に招待されていると言えます。この安息日に招待された被造物がなすべきことは、それは神の御業を思い起こすこと、思い起こして神を褒めたたえる礼拝ですけれども、この礼拝というのは、我を忘れて神に仕える礼拝とはちょっと違うようです。その礼拝の中でこそ、本当の自分が見えてくる。本当の世界の姿が見えてくるのです。主なる神様が一日一日心を込めてお作りになりながら、これは良いものだ。極めて良い。本当に素晴らしい。喜び楽しまれる。私と隣人とこの作られた世界を発見する時ともなる。それが礼拝であります。主なる神様、この世界と私を極めて良いものとして作ってくださったあなたに心から感謝いたします。このような作り主であられるあなた様を心から褒めたたえます。これが礼拝であります。一週間に一度、腰を据えて、意識して、集中して、とことんこのことに心を向けなさい。これが安息日の定めであります。それまでの6日の間、どんな言葉を聞いたとしても、神様以外のものからどんな評価を受けたとしても、安息日、作られたすべてのものは、極めて良いと言われる自分の本来の姿に立ち返るのであります。先日、私たちの教会にお招きいたしました森島豊先生はその著書、人権思想とキリスト教の中で、私たち信仰者、キリスト者たちがこの創造の信仰を取り戻す必要があるんだと、そのように強調されています。すべての信仰者が、神の創造の御業を語り出そうと、そういうふうに招きます。 自分自身に向かっても、すべての隣人に向かっても、いいえ、人間ばかりでなく、全被造物をこの神の創造の眼差しの中に入れてしまおうと、すべての信仰者がそれを始めようと招いています。作られた世界は、無意識のうちにも、その言葉を聞きたがっているんだ。神の眼差しのうちに、極めて良いものとして、喜ばれ、楽しまれ、慈しまれている自分であることを、世界は知りたがっている。そのような自分を取り戻したがっているのであります。世界は、無意識のうちにも私たちが聞いている福音を聞きたがっているのです。それは、使徒パウロがローマの信徒への手紙の第8章でも語っていることであります。被造物は、神の子たちの現れるのを切に待ち望んでいます。被造物もいつか、滅びへの霊俗から解放されて、神の子供たちの栄光に輝く自由に、預かれるからです。神の子供たちの栄光に輝く自由に、被造物も預かりたい。そのことを待ち望んでいる。私は2週間前の森島先生の午後の講演を聞いてからずっと考え続けていることがあります。自分の説教の語り方の軌道修正をする必要があるんじゃないかと考え続けております。どのように軌道修正しようと考え始めているかといえば、罪ですね。罪の語り方を変えた方が良いんじゃないだろうかと。そういうふうに考え始めています。私たちキリスト教会の、常識的判断では、日本人、この地に住む人、あるいは現代人というのは罪というのがわからない。聖書の語る罪理解を共有することが難しい。あなたは罪人だというふうに言っても、いや、私は犯罪者じゃありません。もちろん、誰にでもですね、自分の生活のすべてを明け透けに見せることはできない、後ろ暗い思いも、隠れたずるさ、失敗も、それなりにあるかもしれない。でも、私はそうは言っても地獄に落とされるような人間ではありません。良いことにおいても、悪いことにおいても、平凡なものです。そういう自意識を持っている人が多いから、罪ということがわからないから、聖書の信仰を理解してもらうのは難しい。それがネックになってしまっている。というふうに常識的に考えているところがあります。けれども、私は森島先生の話を聞きながら、本当にそうだろうかと思わされました。この地に生きる人々は、罪が全然わからないんだろうか。自分は罪や賭けとは無縁の価値ある人間だと、この地に生きる人たちは本当に思ってるんだろうか。そうではないのではないか。ヨーロッパへの留学経験のある牧師の説教誌を読みながら、最近こういう趣旨の言葉に出会いました。ヨーロッパの教会に行ってみて、その地に生きるキリストたちと出会い一緒に生活してみて、自分が感心させられたのは何と言っても彼らの明るさだ。能天気に明るいというんじゃない。体の底からにじみ出てくるような静かな明るさを称えている。そういうほがらかさがある。これはまだ私たち日本のキリスト者たちが学びきれていないところ、感心させられるところだと、そういうふうに言っています。考えてみれば、こういうことを聞かないわけでもないというか、我々が想定しないわけでもないですね。キリスト教会に行くと、罪人って言われて嫌になっちゃうね。気持ちがめいる。私自身そんなふうに言われてしまうような語り方をしていないだろうかと、反省させられているのであります。で、これはですね、かの地で語られる福音と、当地で語られています福音の語られ方が違うか、そうではないと思っております。 今皆さんに毎日触れることをお勧めしています、ハイデルベルク信仰問答、今問い6から問い8まで行ってるんですけれども、その中にもですね、そこでもね、その部分でも神様の良き創造というものを語りながらも、しかし同時にかなり強い表現で我々の罪ということについても語ってるんですね。いわく人の腐敗した性質、その本性は毒されており、誰もが罪のうちにはらまれて生まれ、どのような善に対しても全く無能で、あらゆる悪に傾いているというほどに人間は堕落している。そういう、まあ、きつい語り方をしています。体の底から滲み出るような明るさに生きる、かの地のキリスト者たちが何百年と語ってきた、これは信仰の基本の言葉。いいえ。何百年どころじゃない。2000年間聞き伝えてきた福音を説くための言葉であります。で、私たち日本の教会の説教も、キリスト者たちの証の言葉も、このような言葉と同じ根の中で育まれ、整えられてきたものでありますから、決定的な違いがそこにあるとはどうしても思えません。けれども多分、一つだけ違いがある。それは、このようなはっきりとした罪の指摘の言葉は、基本的には、キリスト者がキリスト者に対して語っている言葉。互いに語り合っている福音の言葉だということであります。つまり、神に根ざす、神に紐付けられた自分の揺るぐことのない価値を根っから確信している者たちが互いに語り合っている言葉だということです。今道智信というカトリックの信仰に生きた哲学者なんですけれども、この方がある時新聞社から自分を見つけるというテーマを与えられて、まあ、寄稿するようにと言われて、まあ、そこに寄稿した文章を読んだことがあります。本当の自分を見つける。今道はこのようなテーマが与えられたけれども、自分は本当の自分なんて怖くて見れないという趣旨のことを言います。本当の自分、それは自分が普段意識している表面なところで、ああでもないこうでもないと考えている表層の自分、そこではそういう自分っていうのは、まあ、良いところもあれば悪いところもある、そういう人間だと、そうやって人と関わり合いながら、まあ、それなりに生きているという自分じゃなくて、本当の自分と言われるならば、その本当の自分っていうのは、もっと心の奥の方、もっと存在の深い、光の当たらない、闇の中で、うごめいているような自分が、本当の自分ではない。自分を見つけるというテーマが与えられたけれども、そんな自分は恐ろしくて見たくない、見つけられないというのです。けれども、一般の新聞への投書なんで、寄稿なんですけれども、しかし続けて言うんです。けれども、もしも神様が支えてくださるならば、そんな深いところでうごめいている本当の私と神様が出会ってくださり、照らしてくださっているならば、私もまた、その恐ろしい本当の自分の姿を少しは見られるようになるんじゃないか。そういう趣旨のことを言うのです。その本当の自分が、キリストの光に照らされ、支えられているならば、見えることができるかもしれない。その自分に会えるかもしれない。まあ多少うろ覚えなんですけども、そういう趣旨のことを言いました。自分でも見たくない。自分を先立って見つけてくださり。見つけるだけでなくて、もう受け止めてくださる方がおられるならば、私は自分が見たくないような、本当の自分とも仲直りをすることが 始めることができるのであります。キリスト教会がなぜ罪を語るかといえば、まあもちろん人間には罪があるからです。しかし、それは人をやり込めて意気消沈させるために語ろうというのではありません。全く逆であります。神の元気を人間の底の底にまで吹き渡らせるために罪を語るんです。私の奥底にこの神の元気を吹き入れるために罪を語るのであります。神の裁き、それはホセア書6章に語られていましたように光の裁きであります。光の裁きです。安息日が定められた理由を語るもう一つの聖書箇所、それは申命記第5章ですけれども、その記述もまた大切なものであります。そこでは安息日というのはエジプトの奴隷であった神の民を神が救い出されたことを思い起こすために安息日が定められたという書き方がされています。もはやあなたは奴隷ではない。あなた方だけでなく、あなた方の奴隷も家畜も異邦人も本当はもう奴隷ではない。あなた方は奴隷となって使い潰されて良い存在ではない。あなたは奴隷の家から贖い出されたもの、買い取られたもの、私が代価を払って犠牲を払って買い戻した私のもの、私の宝物だ。この申命記の奴隷の家であったエジプト脱出と結びつけられた安息日の規定というのは、まあ、天地創造の神の7日目の休息と結びつけられた安息日の規定と全く別のものであるというよりも、お互いに補い合い、それをさらに広げ深める、そういう、まあ、2つの理由であると思います。申命記の方、神によって贖われなければならなかった人間、奴隷となってしまった人間、それは創造された直後の人間とは違ってしまっている人間であります。申命記の安息日規定が来ている、規定が見ている人間とは、まあいわばアダムとエバの原初の太宰物語を経た後の罪ある人間、人が心に思うことは幼い頃から悪いと、そう言われざるを得ない人間。それは今ムチが言ったように、私たちもまた本当の自分は怖くて見たくないと言いたくなるような人間。しかし、その人間、奴隷となった人間、もはや神と直結していない人間、神のものではなくなったその人間を神は買い取られた、買い戻された。神はその人間をご自分のものとされ、奴隷ではなく ご自分の家族のように扱われ、休みを休息をお与えになるために贖われたんだ。そして神に自由にされたものが7日ごとに1日かけて一日中そのことばっかり考えるように招待されているのです。あなたは神にとって極めて良いものだ、良い創造だ、良い被造物だって言われたって、自分を見ればいやそうは思えない、そんなことはない、受け入れられないということがあるかもしれません。信じられないということがあるかもしれません。けれども、出エジプトの出来事と結ばれているこの安息日規定っていうのは、あなたがあの天地創造の作られたばかりの輝きを失ってしまったと思っても、あなたの歴史があなたを汚し、あなたを濁らせ、あなたはもはや素直に屈託なく神の前に立つことができないとしても、神はおっしゃるんだ。あなたは私のものだ。そのために私が働く。 あなたを取り戻すために私が働いた。もう二つの安息日規定というのは、このような言葉をじっくりと聞き、この心の底に染み込ませるために安息日が設けられたと言っているということであります。ただ、想像の出来事に戻るだけではありません。贖いの出来事にも根拠づけられている。あなた方も、奴隷も、家畜も、異邦人も、作られたものは皆、この二つの出来事の中に自分の根っこを持つんだ。自分の本当の姿を持つんだ。この出エジプト記が重ねて語ります贖いの出来事ですけれども、これは言うまでもなくイエス・キリストの出来事と重ね合わされて思い起こされるべきものであります。我々新約の民やイエス・キリスト、このお方の十字架こそ神の民の罪を汚れを取り去り、奴隷の家から導き出してくださった出エジプトの本当の出来事なんだ。このイエス・キリストの十字架、イエス・キリストというお方こそあの出エジプトの過ぎ越しの羊そのものなのだと重ねて理解してきたのであります。新約聖書は神の民イスラエルのこの旧約聖書の長い長い歴史、なぜ我々が読むかと言ったら、それは神の民イスラエルっていうのは我々全人類のための模範なんだと、モデルなんだと。そのために神が選び出されたモデルケースとしての民だからだと信じているからであります。そして、このモデルとされた一つの神の民が奴隷の家から導き出された、脱出されたして、させてもらった。この出エジプトの時の出来事っていうのは、全被造物の再獲得という、神様の本番を指し示すためのモデルだったんだ。神様は一つの民だけじゃなくて、全被造物を再獲得する。その本番がある。その本番が、神の子羊と呼ばれるイエス・キリストの十字架とご復活の出来事であると、そういうふうに宣言しているんです。まあ、今日ここまで、全くと言っていいほど触れてきませんでした。ルカによる福音書の安息日をめぐる、主イエスの言葉と行動の中にですね、主イエス自らが宣言されているんですよ。五節です。人の子は、安息日の主である。人の子っていうのはイエス様がご自分を好んで呼んだ呼び方ですね。人の子、私は人の子、人間ですね。人の子っていうのはマリアから生まれた誠の人間である私、人の子、あなた方と時間と空間を共有する、つまりあなた方が見て触れることのできるあなた方の兄弟である私、イエス、人の子が、あなたの前にいる私が、安息日の主だ。私が自分のために安息日を定め、あなた方をこの安息日へと招いている主なんだ。まあ、そうおっしゃる。その主がおっしゃるんですよ。食べなさい、飲みなさい、手を伸ばしなさい、私のもとで元気を回復しなさい、命を取り戻しなさい、我に帰りなさい。神が極めて良いものと見てくださる自分、罪にまみれてなお神に追いかけられて買い戻される神の宝である自分、隣人、世界、その眼差しを取り戻しなさい。主の日の礼拝というのは、このことを一日中考え続ける、そういうための、まあ、起点となる時間であるとするならば、これは義務ではありません。 許可です。私たち人間はシュエスによって呼び出され、神の関心の中心とされ、そのお方と顔と顔とを向かい合わせることによって我に帰る、我に立ち返らせていただくのです。しかし、私たち人間はこのような自分を取り戻すこと、我に帰ることが本当に下手くそなのです。許可を義務に変え、喜びの贈り物を自分の働きの報いとしてどうしても数えたくなっちゃう。そうしないと安心できないんです。自分がつまらないものだと思えてならないのです。だから、この安息日をめぐってシュエスとやりとりした人々は、怒り狂ってシュエスを何とかしてやろうと相談し始めたというのです。まあ、シュエスが気に食わないと言っているように見えますけれども、実はそれだけじゃ収まらないのではないかと思います。本当は、ありのままの自分自身のことが受け入れられないのだと思います。この人たちは、シュエスを何とかしてやろうと相談し始めた人々は、まだ本当の自分が怖くて見られないのだと思います。けれども、シュエス・キリストというお方は、私たちが自分でも見ることのできない本当の自分を照らすために、そのような罪人を買い戻すために、十字架へと進んでいかれるのであります。そして、黄泉にまで下っていかれます。そして三日目におよみがえりになられました。フィリピ書に書いてある通りに、黄泉にまで下ったお方が天にのまで登られるとき、すべてのものがこの方のもとにひれ伏し拝むといいます。つまり、十字架におかかりになり黄泉にまで下られた方は、深く下ろされた網となって、本当の私をキャッチし、天に引き上げるために蘇り、お蘇りになれました。この方が、黄泉に下られ、天にまで登られたゆえに、私たちとこの世界は2000年前にもう残るくまなく神のものとなりました。それゆえ、いつまでも端っこの方にいて、本当の自分を見ないようにし続けることはできません。名前を呼ばれます。主の前に、主の真ん前に立たされます。そして呼ばれます。手を伸ばしなさい。キリストの眼差しに照らされ、このキリストの御声を聞く私たちは、本当の自分を発見します。表面的なものではありません。誰にも見せられない、自分でも認めることのできない、その自分の丸ごとが、隣人が、この世界丸ごとが、このお方によって全肯定された、神の宝であることを発見するのです。これからいただきます聖餐の食卓は、今はすべての人の目にまだ見えるところにはなっていない、この神の眼差しにおける自分と隣人と世界の現実を喜び祝う者たちの先取りの神の祝いの食卓であります。それはまだこのところではちょっぴり食べ、ちょっぴり飲むだけの小さな食卓でありますけれども、その祝いの宴はもうこの世界のただ中で始まっているんだ。そのことを告げる食卓であります。あなたは奴隷じゃない。この世界は奴隷の家じゃない。今は断食の時ではなく、花婿と食卓を囲む祝いの席の始まりだ。自分自身の住む救いのためだけではありません。やがて、神のこの栄光の輝きに預かるすべての被造物である、そのことを告げるためにこそ、心を込めて 先に召された私たちが、この主の定められた聖餐を祝うのであります。祈りをいたします。